天にいます私たちの父よ、あなたの皆が高らかに褒めたたえられ、あなたの皆だけにすべての栄光が帰されますように。私たちが決して自分の手柄にするのではなく、すべては神様のおかげですと天を指さして、この方を見よ、この方を一緒に賛美しましょうと、聖歌隊やクワイアの一員を募っていくことができますように。主よ、私たちを中心とした私たちの国ではなく、主イエス・キリストを中心とした神の国が、まず私の心の中に、そして私の家庭の中に、職場に、この国に、また世界の一つ一つの国々の上に御国が来ますようにと願います。収穫は多いが働き手が少ないと主はおっしゃいます。どうか私たちを整えて清めて、神の国を共に立て上げていく働きの中の働き手の一人として加えてください。そして主よ、どうかあなたが働き手を送ってくださることをお願いいたします。主よ、私たちの願いややりたいことや計画ではなく、御心が、私たちにとっても最善の主の御心が天においてなされているように、この地上においても、神様、この地上においてすべての領域において、あなたの御心だけがなりますようにと願います。主よ、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちはあなたなくして生きていくことができません。あなたの命を食べることなくして私たちは生きていくことができません。主がどうぞ導いてください。主よ、私たちの罪を許してください。そして主が私たちを許してくださった、そのように互いに許すことができる、そのようなものへと変えてくださること、どうか主よ、私たちの心の中から苦々しい思いや、あの人にあんなことをされた、言われた、そんなその記憶を忘れさせてくださり、そして主よ、代わりに主がよくしてくださったこと、またいろいろな人たちによくしてくださったことを数え上げ、そして憎しみに打ち勝っていくことができるように、怒りに打ち勝っていくことができますように、そして争いのあるところに平和を作り出していくことができる私たちとしてください。世の光となれますように、地の塩としてその塩気を失うことがありませんように、主よ、私たちを試みに合わせないでください。悪からお救いください。私たちは分かっていてやめることができません。流されてしまいます。そして流されてしまった方が楽です。しかし神様、あなたの御言葉に聞き従い、主に従っていく道は、この世の中の流れと真っ向から逆らっていく流れとなることがありえます。主がどうぞ私たちに勇気を与えてくださり、また試みに合わせないで悪に打ち勝つ力を主が与えてくださり、自分で自分を救えない惨めなものですから、あなたが救い主として私たちの歩みを守り、支え、助けてくださることを願います。特に死という問題に直面するときに、私たちは自分の力ではどうすることもできません。医者でさえもサジを投げるしかありません。しかし主は命を作り出し、生かし、そして癒すことのできるお方だと信じております。また死者を蘇らせることのできるお方であることも聖書が語っております。どうか主よ、死の向こうにある悲願へと、向こう岸へと、その旅を続けていく中で、神様、続けて守りが与えられますように。主よ、国と力と栄え、世界に満ちているすべてのものは私たちのものではなく、主よ、あなたのものです。すべての栄光をあなたにお返しします。ソリデオグローリアとバッハが叫んだように、神様、すべての手柄を主にお返しし、神のものを神にお返しし、永遠においても主を永遠に褒めたたえていくことができる私たちとしてください。そのための準備期間として、今この時を整えて用いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
皆さんのお祈りに心から感謝いたします。 三角筋も取れまして、そしてリハビリに励んでおります。少しずつ少しずつ、ちょっと時計も重たい時計をはめることができなかったんですが、できました。さらにですね、車に乗った時もハンドブレーキをこう引いたり下ろしたり、あるいはちょっとギアチェンジをしたり、そしてなんとですね、ギターも弾けるようになってきたんです。ハレルヤ。今日まず1曲ですね、人生の海の嵐にという歌を賛美させていただきたいと思っております。今日の聖書の御言葉を思うことができる、そんな歌です。いろいろしまして感謝です。バイクという乗り物は輪っかが2つしかありませんから、バランスで乗らなければいけません。しかも前輪と後輪のブレーキが分かれています。そうじゃないと乗れない乗り物なんです。車のように全部一緒にかけてしまうとこけてしまうことが多々あるんですね。こけましたけども。しかもですね、車が走る中を通りましてこけてしまうと、後ろもし車が来てたらひかれてしまう可能性もあるわけですよね。 まあ、いろんなことを考えますとですね、まあ、今バイク用のエアバッグなんてのあるんですね。実は私それ買っていたんですけども、その時につけていかなかったんですよ。それつけていけば折れなかったと思うんですけども、ただちょっとまあそれは主の憐れみでしょうか。はい、これぐらいで済んでいることに感謝いたします。
さて今日は嵐を鎮める方という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。今日語りたい結論はイエス様という方がどのような方かということなんですけれども、イエス様は嵐を鎮めることもできる、そういう方です。どんな嵐を鎮めることができる方です。そしてその方はなぜ嵐を鎮めることができるのか、それは天においても地においても一切の権威を持っていらっしゃる最高権威者であられるからだということであります。そのことを見ていきます。起承転結ではっきり分けることができます。御言葉、この宗法の御言葉にちょうど4つの部分に分けました。起承転結になっています。最初の木の部分は、イエス様が、船にお乗りになると弟子たちも従ったという場面です。先週見ました、向こう岸に行く準備をしなさいとイエス様はおっしゃって、そしてその準備ができた人たちから順番に船に乗っていきました。しかし船というのも非常に危険な乗り物であります。ある面バイクよりも怖いかもしれません。だって板っこ1枚下は深い海の何百メートル何千メートルという大海原に漕ぎ出していくのですから、北海道に行こうとしてたんでしょうか、あの辺でですね、また大きな火災が起こってですね、船がまだ今も火が鎮火してないような状況かもしれませんけれども、船というのはひとたび沈没したりいろんなことになりますと大変な被害を、もたらします。タイタニックもそうでしたね。絶対に神でさえも沈めることができないと豪語していた船はあっという間に沈んでいきました。人間の高ぶりというのは非常に恐ろしいものです。私も警告を受けました。最初そろそろ丁寧に慎重に運転してたんです。もう少し自信がつきかけてたんですよね。だからあえて最初から雨降っていたのに出かけたんですよ。自信過剰ですよね。で、幹線道路とか普通の道なら全然大丈夫だったんです。ところがアップダウンのこのくねくねの抜け道で上がってスピードが出やすい下り坂、そして途中でちょっと曲がっていて、その先交差点がある。しかもその交差点の前には金網があって、ちゃんとかなりスピードを下ろしてほとんどゾロゾロ運転にならないとそこ滑っちゃうということで、ちょっと強めにブレーキかけたんですね。一瞬でダーでした、はい、15メートルぐらいダダーってバイクは滑っていきました。でも本当に感謝です。湖に大暴風が起こる、これは本当にその乗っている人すべてが命の危険にさらされているということです。船は大波をかぶります。ザバーン、外海に海で船に乗られたことあるでしょうか。しかも多分これは小さな漁船みたいな感じですよね。多分 2,30 人乗れたらいいぐらいの大きさだったと思います。大きくてもちょうど私それぐらいの船に乗って高知で外海に太平洋に出かけて魚釣りをしたことがあります。アジとかサバを釣りに行くのに桂浜から出かけてですね、ちょっと沖合の方に出てですね、でそこで釣り糸を垂らす。ところが生まれて初めてその外海で船釣りをした私はですね、大変な目に遭ってしまいました。もうゲボゲボゲボ気持ち悪い、でも釣りどころじゃないんです。美味しい魚が釣れてその場でさばいてもらってですね、サバだとかそのアジだとか美味しそうなんですけど、ちょっと食べるそんなに荒れてなかったんですよ。荒れてないんですけど、外海というのはもともとうねりがあるんです。本当にうねりがあります。船酔いする人はすぐ言うでしょう。車酔いどころじゃありません。でしばらくそこから逃れられないんです。半日ぐらい経たないと帰れないんですよね。皆さん釣りしてますから。もうその間苦しくて苦しくて、もう吐くものはなくなってしまいました。湖に大暴風が起こって船は大波をかぶって、ドボーン、ドボーン、痛いです。ちょっとあまり動きすると困るんで、ちょっと自重しなきゃいけません。船は大波をかぶります。本当に命の危険に
もういたっこ一枚です。外に放り出されたらもう即もう帰り屋の人になるでしょう。あるいは船が水がどんどん入ってきてですね、ブクブクブクブクとなってしまったらどうなりますか。あるいは転覆してしまったら、木の部分はそこまでです。次で章の部分ですね。その続けてどんなことが、なされていったのか。苦しみの時に叫ぶ弟子たちの姿があります。主を助けてくださいと、もう切羽詰まった、本当に渦中に置かれた時の全く余裕のない、本当に真剣に捧げられていく祈りです。ところがイエスは眠っておられたと聖書は語ります。よほどお疲れになっていたのでしょう。枕するところもなく、本当にですね、もう睡眠時間をギリギリまで削って、おそらく数時間、毎日ほとんど数時間という中で、走り回っておられたと思います。時に泥のようにぐっすり眠っておられたという福音書の記述があるように、イエス様は生身の私たちと同じ肉体を持っていましたから、睡眠不足が続くと眠くて仕方がなる、もう泥のように眠ったこともあるでしょう。そして私たちの体は弱いのです。もう一つ言いましょうか。別にバイク乗らなくても、このような暑さの中では家の中でも死の危険が襲ってかかってきます。熱中症とかですね、脱水症状、もうすでにそういう状態に、お経験なさった方もいるかもしれませんが、知らないうちに水分を十分取っていなかった、あるいは暑い中にずっといてしまった、頭がクラクラしてきた、倒れて意識なくなって誰かに助けてもらえなければ、そのまま帰らぬ人になりこなせがあります。危険というのは日常生活のすぐそばに死があります。寝ていて朝ちゃんと目が覚めることができるのも奇跡だと思いました。全身麻酔が終わってですね、目が覚めることができるかな、天国じゃなくて地上で感謝でした。しかし夜寝ている間もですね、麻酔の間も呼吸が続けることができる、それ本当に憐れみだと思います。意識がない中で心臓が動いて呼吸ができている、ちゃんと新陳代謝が動いている、それは主のなさっていることじゃないでしょうか。私たちは自分の力で生きているのではなく、生かされています、生かされています。しかしそのことを感じることができるのは嵐の中に置かれた時かもしれません。それ以外の時は当たり前だと思って感謝の彼女もない、ありがとうの彼女もないかもしれません。しかし私たちは、苦しみの中に置かれますと悲鳴を上げます。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こして言います。主を助けてください、私たちは溺れそうです。苦しみの中であまりなかなかと立派なお祈りはできないと思います。もう主を憐れんでください、主を助けてください、それだけです。東日本大震災で揺れが始まった時もですね、主を助けてください、主を憐れんでくださいと、もそんな状況でしたけれども、とっさの時にはそれだけで良いのです。でもとにかく主に向かって叫ぶ、主に向かって SOS を発していく、そのようなことがなされたのがこの章の部分です。そしてそれが何をもたらしたのか、天結の天の部分をもたらしていきました。イエス様はおそらく目を覚ましてゆっくりと立ち上げられたことでしょう。そして言われるのです。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。主は嵐の中で信仰を問われます。私たちがどのような信仰を持っているのか、それが嵐の中で問われてくることであります。信仰が嵐の中で問われます。しかし嵐の中でしか見ることのできない主イエスの屈しい技、ワンダーと言わずに折れないものがそこに立ち現れてきます。それから起き上がってイエス様は何をなさったんでしょうか。普通に考えたらこれはですね、これをもし私がやったらですね、変な人ですよ、ちょっと頭がちょっとなんか変になっちゃったかもしれないこの牧師と思うか思われるですね。いきなりですね、こう台風に向かってですね、台風よ沈まれとかってやり始めたらちょっと変な人だと思いますけども、イエス様は大真面目にそれをなさったんです。風と海を叱りつけられたと書いてあります。黙れ沈まれと主はおっしゃったんです。そうすると嘘のように あれだけ大波でこんなことになってた船がですね、嘘のように、そしておそらく月が出ていたかもしれません。その月がですね、まん丸に映るような、本当にさざ波一つも立たないような大波、鏡面に鏡のような湖面になったんじゃないかと思います。それが天の部分です。そして結論の部分、天結、結ですね。人々は驚いて、弟子たちは驚いてこう言うのです。風や湖までが言うことを聞いちゃったよ。一体この方は誰ですか。一体このイエス様という方はどういう方なんですか。ただものじゃないですね。普通の人間じゃないですよ。一番立派な偉大な人間以上の方です。どういう人間が風や湖に命じてその沈めることができるでしょうか。天と地を作られた方、その天と地のオーナーであられる方、またすべてをその御手の中ですべ収めておられる、そのような主の御手がそこにない限りは、そのような奇跡は起こらなかったと思われます。嵐を鎮めることもできるイエス様は、天地における最高の権威者であられることを聖書は語っております。このマタイの今日の箇所とともに、もう一箇所、旧約聖書の詩編というところを今日ぜひ開きたいと思っております。別に違うお話をし始めることは考えておりません。この文脈に沿って、この、今日のテーマに沿って、別の箇所をあえて引用したいと思います。詩編の107編というところです。詩編は巻物、まあ、聖書もともと巻物だったんですけど、あまりにもこう大きな巻物になるので、詩編は何巻も何巻もこう分冊になっていました。第5巻、第5の巻物のその最初のところにこの詩編の107編が出てきます。ぜひですね、今週1週間ですね、この詩編の107編をじっくりと味わっていただけると感謝なんですけど、特に23節から32節のところだけを今日はこの時間一緒に耳を傾けたいと思います。ちょうどその船の上で嵐が起こって大変な状況になった。でもその苦しみの中で人々が主に向かって叫んだら、すごいことが起こった。そしてそれに応えて、喉元すぎて暑さ忘れるんじゃないよということで警告が語られています。107編の23節、船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。そうです。船を使ってですね、商売をする人たち、あるいは漁をする人たちがいたということですが、昔も今もそうでした。彼らは深い海でその苦しい技を見たと書かれています。どんな技を見たのでしょうか。まず25節、ここでははっきりとこの主という天地の作り主なる方、私たちが見上げている神様という方は、嵐を起こすこともできる方なんだということが言われています。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くしたと記されています。先ほどのマタイでは触れられていないところですけれども、でも聖書的に見たらそうでしょう。嵐が起こるのを許されるのも主です。嵐を起こされるのも主なのです。問題や試練を起こされるのは主なのです。その背後に主の許しがなければ、それは一切起こりません。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くしたとあります。遠くに雷鳴が響いていたような状況があったでしょう。ピカピカと遠くで稲光が発生した。でもそれがだんだんすぐ近づいてきて、黒雲がどんどん近づいてきて、ダーッと降り始めて、風がビューッと吹き始めると、こういう状態になるでしょう。風が波を高くした。彼らは天に上り、深みに下り、こんな状態ですね。もう多分何十メートルという、そのあっという間のそのこのうねりの中でですね、こう翻弄されていたと思います。よく飛行機でもですね、エアポケットというのがありますけども、スーッと何十メートルもすぐ落ちちゃうんですよ。 なんかもう心臓が止まるような状態になりますけど、あのエレベーターがそのままさーってそのまま降りていくような無重力状態、その後ドーンって落ちてですね、でまたこう上げていく。
天に昇り深みに下る、その魂は惨めにも溶け去った。プロフェッショナルの船乗りたちがゲーゲーゲーゲーやって、そしてもう何もプライドも何もない、もう助けてください、憐れんでください。そして彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。右に左に翻弄されていきました。そして28節、この苦しみの時に彼らは何をしたんでしょうか。苦しい時の神頼みをしたのです。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主を助けてください、主を憐れんでください、どうかこれを嵐を鎮めてください、助けてください。主は彼らを苦悩から連れ出されたと記されています。今日の箇所と同じようなことが起こったんです。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主はそのような苦しい時の神頼みのような都合のいい時の祈りかもしれない、それでも主は答えてくださって苦悩から連れ出されたと記されています。聖書は何を教えているんでしょうか。苦しい時の神頼みなんかするなって教えているんでしょうか。いや、その逆なんです。苦しい時こそ申し訳ない、そんな時だけ神頼みをして申し訳ないっていう、そんなことではなくて、そういう時こそ本当に私に期待して大いに祈ってほしいと主はおっしゃるのです。苦しい時こそ祈ってほしい、助けを求めてほしい、自分で一人で悩まないでほしい、一人で苦しんで一人で死を選ぶようなことをしないでほしい、苦しい時こそ神様に叫んでくださいと言うんです。神様は24時間ホットラインの SOS の、持っておられますから、夜中であろうと朝夜は明けてなくても、もう四六時中もうどんな時にも神様には祈ってよいのです。とっさの時に祈りましょう。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を鎮めると、ここでも 主体は主です。主なる方が命じて嵐を起こしましたが、その嵐を起こすことができた方は嵐を鎮めることもできる方なのです。主が嵐を鎮めると波はないだ、波がないだので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。糸静けき港に着くことができた彼らでありました。人生には幾多の嵐が襲いかかってくるでしょう。その時代その時代にまた大きな大波が、大嵐が襲ってくることでしょう。しかし大丈夫です。この方が共におられて、この方に苦しみの時に祈るということを知っている人であれば、望む港に導かれてまいります。しかし31節32節が書かれているのです。私たちは喉元過ぎたらすぐにあっという間に暑さを忘れてしまうんですよ。そんなことありましたっけ。ケロッ、
私がちょっとそれに何かかってちょっと今自重するようにこの痛みがちょくちょく来るんですけども、
本当に人間って忘れやすいんですよ。神様にしてもらったことはね、すぐ忘れるんですよ。愚かなものですよね。恵みをすぐ忘れちゃうんですよ。あれだけ祝福されて恵まれて、これだけこれほどこれほどこれでもかっていうぐらいに愛されて祝福されて、それにもかかわらずすぐ忘れちゃうんですね。これは悪い性質だと思う。罪人の悪い性質は、神様のよくしてくださることをすぐ忘れちゃって、水の流すように水洗トイレのようにジャーって流して、もう何のことありましたっけ、私別にそんな痛みなんか自分の力で治したんですよみたいなことを言い始めるかもしれない。あ、そんな大したことなかったんですよとかって言い始めるかもしれない。でまた愚かにも似たようなことをし始めるかもしれない。だから詩編は警告しているのです。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。感謝しなきゃいけない。暑さ忘れちゃいけない。忘れないためには主の恵みを覚えて感謝することです。賛美することです。32節、また主を民の集会で崇め。一人で個人礼拝をするんじゃなくて、一 一人で賛美するのも素晴らしいんですけど、そうだけじゃなくて皆さんと一緒にその会衆で主を崇め、そして長老たちの座で主を賛美せよと勧められております。喉元過ぎたら暑さを忘れる、そんな愚かなものであるからこそ、時が経っても主のよくしてくださったことを何一つ忘れないために感謝をする、思い返して感謝をして崇めて賛美をしていく。その時に私たちは主の恵みがリフレインしてきます。リフレイン、素敵な言葉ですね。このリフレインというのはキーワードです。恵みの人生を生きるか、アングレイス、恵みじゃない人生を生きるか、それは何をリフレインするかにかかっています。心配事とか悩み事とか悩みの種をリフレインすると絶対に鬱になります。統合失調症になるのは間違いありません。悩みとか心配事とか、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、こうなったら不安だっていう、そればっかりリフレインしてみてください。嫌なニュースばっかり聞いてください。そうしたらもう暗くなりますよ。もう人生終わったとしか思えなくなります。何やってもダメだと諦めしてしまうでしょう。これをリフレインするのが悪魔の技なんです。それをリフレインしてはいけません。バッドニュースをリフレインするとどんどんどんどん気持ちが落ち込んでいきます。お医者さんでさえもですね、バッドニュースばっかり言うかもしれません。まあでも実際本当にいろいろリスクがあるんですよね。 100% 安全な手術なんていうのはないと思います。最善を尽くしても7日間で神経に触れたりとか、後々痛みが残ったりとかすることがありえるのです。お医者さんは神様じゃないんですから。しかしそういう中にあって、私たちは何をリフレインするのか。神様の良くしてくださったこと、グッドニュース、福音を、こんな私のために十字架で命を捨ててくださった方がいらっしゃる。私たちがまだありがとうの話も言ってなくて、やってもらって当たり前の時に、神様は惜しみなく太陽を昇らせ、雨を降らせ、おいしいものを備え、健康を養い、そして豊かな楽しみを備えてくださっている。おいしいものがおいしく食べれる、幸せですよ。夜ぐっすり眠れる、どんなに幸せでしょうか。自由自在に手足が動かせる、それはなんと素晴らしいことでしょうか。手を上げてハレルヤと賛美することができる、これも最高ですね。私今こっちが上がらないです。まだ90度から100度以上上げちゃいけないと言われます。実は人間の体って本当に神様の奇跡なんですけども、この肩がここから先こう上がるときにどんな動きをしているんでしょうか。中で鎖骨が回転してるんです。鎖骨が回転しながら上がっていくんですね。すごいことなんですよ。これ当たり前にやってますけど、これやるのにどんだけリハビリが必要か。もし肩痛めたらですね、えらいことになりますよ。こう普通にやれてますけど、こっちできないですよ。ここまでしか上がらないです。それは一番その骨にストレスがかかる、負荷がかかる、そのねじれ運動、ねじれ運動が来たらですね、これ以上やっちゃまだ固まりもし固にかけてもいないのに、そんなことをやっちゃいけないということであります。しかし主を本当に賛美すること、感謝すること、崇めること、それが恵みをリフレインするということじゃないですか。賛美を口ずさむということはまさに主の恵みをリフレインするわけですよ。自分に言い聞かせるわけです。主の良くしてくださったこと何一つ忘れるな、お前あの時こんな恵みがあったでしょ、数えてみよう主の恵み、あの時も主の恵み、あの時もあの憐れみ。それを忘れないためには、喉元過ぎて暑さを忘れないためには、どうしても感謝、賛美、礼拝、それが欠かすことができないものだと思います。もう少し言えば、福音宣教もまさにその福音をリフレインすることになると思います。自分の体験談を、どうやって教会に来て洗礼を受けたのか、どうやって救われたのか、それを誰かに話すということは、自分の過去の体験を思い返してそれをリフレインしながら語るわけですから、それこそが最高の恵みなんです。実は福音を語るということをしないと、自分自身が福音を忘れちゃうんです。かつての自分を忘れてしまって、さも教会に来る前から立派な素晴らしい信仰者であったかのように勘違いしてしまうんです。
とんでもない傲慢です。そうではないんです。ただただ主の恵みでしかありません。私たちが滅びなかったのはただ主の憐れみによる。主の恵みは尽きないからだ。詩編この107編の一節では一番最初にこのように書かれています。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。ぜひ皆さん今日の聖書の箇所を見てですね、具体的な適用をしていただけたらと思うんです。2つの適用です。まず苦しい時があったらすぐにためらわずに、遠慮せずに、躊躇せずに、神頼みをしてください。主なるイエス様に叫んでください。神様助けて。これが一つ目の適用です。もう私四六時やってるんです。車でですね、やばいと急ブレーキするけど、主よ助けてください、止まれますように。止まれない時はあると困るんですけど、スズメバチが来ます、メーあ主よ助けてください、いきますね。こうとっさの時に本当に体調悪くなってフラフラしかけて倒れた、倒れそうになった、主を助けてください、祈ってください。すぐに救急隊員が駆けつける前に主が駆けつけてくださいます。いや主が共にいてくださるんですから。そしてもう一つは、喉元すぎて朝を忘れないために主に感謝する、主を賛美する、主を崇める、この二つです。苦しい時こそ神頼み、忘れないように賛美感謝、この2つのことを適用して実践していただけたら、私がよく語ったメッセージは決して無駄になることがないと信じますし、皆さんも恵みをリフレインしながら、そしてその恵みの中でどんどんどんどん元気を取り戻し、生き生きとみずみずしい命に生かされ、そしてあなたの内側から主の美しさが輝き出るようになるでしょう。お祈りいたしましょう。1分ほど時間を取ります。それぞれ自分の言葉で祈ってみてください。その後に聖餐の時をお出しいただきます。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。